今日はハルトです。 9RT のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新版この一冊で全てわかる金融の基本は銀行や保険、証券など金融に関わる仕事を始めた若手ビジネスパーソンを主対象に、金融の全体像を体系的に整理する入門書である用語集のように断片的に覚えさせるのではなく、金融がなぜ社会や企業活動に不可欠なのかという背景から、企業金融、株式、債券、金利、外国為替、投資、そして近年の新しい金融の動きまでを一冊でつなげて理解できる構成が特徴だ。歴史的な流れにも触れながら、金融市場で起きる現象を因果関係で捉えることを促し、実務で会話についていくための土台を作る。専門的すぎない一方で、デリバティブや証券化など、聞きやすい論点にも目配りし、読み進めながら理解を深めやすいことを狙っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、金融はなぜ重要かを歴史と役割からつかむ本書の入り口は、金融を単なるお金の話ではなく、経済活動を成立させる社会的なインフラとして捉えることにある。企業や家計、政府が時間をまたいで資金を融通し合う仕組みがあるからこそ、投資や消費、雇用が拡大し、経済は成長する。こうした役割を理解するために金融がどのように発展してきたかという歴史的背景を手がかりに、現在の制度や市場が何のためにあるのかを説明していく。歴史を通じて見えるのは、信用の拡大が経済を押し上げる一方、過度なレバレッジや情報の偏りが危機を生むという両面性である。入門者にとって重要なのは、ニュースで見聞きする出来事を制度や市場参加者の行動として位置づけられることだ。本書は銀行、保険、証券といった業態の違いを抑えつつ、金融の目的が資金の循環とリスクの移転にあることを明確にし、移行の章で扱う株式、債券、金利、為替の理解へと橋渡しする。次に、コーポレートファイナンスの骨格を短距離で理解する。企業が資金をどのように集め、どう使い、最終的にどんな成果として回収するかという視点は、金融の基礎を貫く中核である。本書はコーポレートファイナンスの基本として、資金調達の手段が自己資本と負債に大別されること、調達コストが意思決定に影響すること、投資判断が将来のキャッシュフローとリスクの見積もりに依存することなどを、初学者が全体像として把握できる形で整理する。これにより、株式市場や債券市場が単なる売買の場ではなく、企業活動と直結した資金供給の回路であることが腹落ちしやすくなる。実務では利益が出ている会場に、資金繰りやバランスシートの制約、金利や信用状況の変化が企業行動を左右する。本書は過度に数式に偏らず、金融の現場で品質する概念をなぜそう考えるのかという理由付けとともに提示することで、会話の共通言語を作る。結果として、投資家側の目線で企業を見る際にも、資本政策や資金需要の背景を読み解く土台になる。さらに、株式市場と債券市場の仕組みを比較しながら学ぶ。株式と債券はどちらも資本市場の代表的な商品だが、リターンの源泉とリスクの性質が異なる。本書はこの違いを軸に、株式市場の基本的な機能とか価格が動く背景、債券市場で重要となる利回りや信用といった観点を整理し、両者を対比しながら理解を進める。株式は企業価値の期待の変化に敏感で、成長見通しやリスク選考の変化が価格に反映されやすい。一方、債券は契約上のキャッシュフローが前提となるため、金利の変化や信用力の評価が価格形成の中心になる。初学者が聞きやすいのは、ニュースで語られる株高、やり回り低下などが、どの市場のどのメカニズムに対応しているかを結びつけられない点だ。本書は、金融機関や投資家がそれぞれの市場でどんな目的で売買するのかという実務的視点も踏まえ、株式と債券を別々に暗記するのではなく、資金調達と運用の両面から位置づける。これにより、マクロ環境の変化がどの資産クラスにどう波及するかを考える足場ができる。そして、金利と外国為替を経済の血圧と体温として捉える。金利は経済の資金コストであり、資産格や企業行動、家計の意思決定に広く影響する。本書は金利がなぜ動くのか、金利の変化が債券価格や株式の評価にどうつながるのかといった基本関係を抑え、金融ニュースの理解を実務レベルに近づける。さらに外国為替は、国境を越える資金移動と貿易をつなぐ価格であり、金利差やリスク認識、将来期待が複合的に影響する。本書の狙いは、為替を予想する手法論に偏ることではなく、為替変動が企業収益や輸入物値、投資収益に与える経路を理解することにある。金利と為替を合わせて学ぶと、 国内の景気や政策だけでなく、国際的な金融環境の変化が自社や顧客の意思決定にどう跳ね返るかを説明しやすくなる。特に若手実務者にとっては、専門用語の暗記よりも金利上昇や通貨安といった現象の裏にある市場の論理を言語化できることが重要であり、本書はそのための最小限で筋の通った枠組みを提供する。最後に、投資の基本と新しい金融の流れを一続きで理解する、投資の学びは個別商品の知識よりもリスクとリターンの関係、分散やリスク管理の考え方を身につけることから始まる。本書は投資の基本的な姿勢を整理した上で、現代の金融を語る上で避けられない新しい金融の動きにも触れる。例えばデリバティブや証券化、信用リスクに関わる商品概念などは仕組みだけを見ると難解だが、何のリスクを誰が引き受け、どんな利点と注意点があるのかという観点で整理すると理解しやすい。本書はこうした論点を入門者向けに概観し、金融危機以降に重視されるリスク管理の重要性へつなげていく。また仮想通貨などの新領域や技術の影響にも目配りし、金融が固定的な制度ではなく環境に応じて変化する領域であることを示す。基礎を抑えた読者が次に専門書へ進む際にも、各論が全体のどこに位置するかを見失いにくくなる点が、この章立ての強みである。結論として本書が向くのは、金融業界に入って数年程度の若手、金融と関わる部署に移動したビジネスパーソン、あるいは投資を始めたが断片知識のまま不安が残る読者である。銀行保険、証券といった業態別の知識や、株式、債券、金利、為替といった市場別の知識は個別に学ぶと全体がつながらず、ニュースや実務会話での理解が止まりがちになる。本書は歴史的は異形から入り、企業金融を軸に資本市場とマクロ要因を結び、最後に投資と新しい金融の潮流へと展開するため、金融の地図を1枚でも持てるようになるのが最大の利点だ。専門書ほどの新掘りはしない一方、単なる用語集に終わらず、なぜそうなるのかという因果の説明を重視している点で、入門書の中でも実務への接続が良い。読み終えた後は日々の相場や政策の話題を株と債券、金利と為替、リスクとリターンの関係として整理し直せるようになり、次に各分野の専門書へ進む際の理解速度も上がるだろう。ご支援いただける場合は田淵直也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。